おはようございます。
おはようございます。
昨日は、松さんにメールして、風邪をひいてもうギリギリ今日礼拝に来れるかどうか言わないんだから今日の説教が、わからないときはまあなんとか頑張って御言葉を読んで自分で理解しようとしてください。自分も頑張りますけど皆さんの協力も今日特に必要なのでよろしくお願いします。 So I sent a message to Atsushi and said that I have a cold、and I was basically almost at the point where I didn't know if I was going to be able to come this morning. So if what I say does not make sense at all、make up a sermon in your mind using the scripture. I'll do my best, but also I need your help to run with me. I was not intending to be a missionary、or a minister. My plan was to be a kindergarten and elementary school teacher. So、I love show and tell. Now in Japan, they don't have show and tell, from what I understand. But show and tell is really, really important for a couple of reasons. It helps kids to learn how to do communication.It helps them to share their feelings, share about their lives with other people, and to be interested in other people's lives as well. The other thing is, it helps them to express and communicate in front of other people. when I was a kid, I used to love show and tell. I lived in the days when the teacher said, okay, tomorrow is show and tell. The theme is, so bring something that is, a picture of your family or bring your favorite toy or whatever it is. But today, in a sense, basically, Paul is writing to Titus, to the Christians in Crete, and he is calling them to a lifestyle of show and tell. And that's what we're going to be focusing on from chapter 3 today, is that we're called to show by our actions...to tell by our actions, and also to tell by our words about God and what he has done, basically to tell the gospel story over and over again. このタイトルを見たら、まあ、英語で show and tell lifestyle. Show and tell はなかなか日本ではないものなので、それはやっぱり日本語では通訳できないけど、僕はもともと伝道者、宣教師になるつもりがなく、本当は幼稚園、小学校の先生になるつもりだった。で、向こう、カナダとかアメリカでは、その show and tell というアクティビティがあって、子供たちが、例えば自分の家族の写真、または自分の好きなおもちゃとかを持ってきて、それを他の、教室の友達に、また先生に、それを見せて説明する。で、それは子供たちがそのコミュニケーションを互いに取れる方法を教えてるし、また自分を出して表す言葉で他の人に表現するために、その2つの目的があるんですけど、とてもいい、とてもいい影響になるんですけど、今朝私たちがテトスの手紙3章を読みますが、パウロがテトス、またテトスが一緒に集まってたクレテにある教会へ、その show and tell、 自分の生き方によってイエス様、福音を述べ伝える、見せる、伝える、そのことを、show は見せる、tell は伝える、自分の生き方によって、また自分の言葉を通してイエス様、救い主を見せて伝えるということを旅に励ましています。で、当時でも私たちの今でもとても役に立つ言葉だと思います。アスシさんが最初に、テトセのために、一章と二章で、最初、一章では、神様の御言葉以外のことを注意して、 もしくは人が言っている言葉、もしくは人が神らしく言葉を使って伝えている言葉、両方とも注意して、なので私たちが自分自身でその言葉を読んで十分理解して十分知る必要という注意があって、2章はどういうふうにその真実の中に生きていくべき弟子として、それは年寄りの男性、年寄りの女性、また若い男性、若い女性、奴隷にそれぞれのグループに伝えている。で、今朝パオロはテトスとそのクレテにある教会に伝えたいのは、ただ私たちはクリスチャンです、そのレベルを つけて、またこういう宗教です、こういう信者さんということは足りないですということを伝えたい。またただあそれはいいね、それを信じてるねと言いながら行動、生き方によってそれを合わせてないことは足りないということをパオロはテトスとそのクレテにある教会に伝えています。So she talked with us through Titus 1 and Titus 2. In Titus 1, he shared about knowing the truth as God has revealed himself and as God has revealed that in Scripture. That we need to be careful that sometimes people will have their own truth or people will have their own version of the truth of Scripture. They may even use very God-like words or God-like feelings. But it's really important for us to really know the Word of God, to know how He has revealed Himself, and to line our lives with that. And that's what chapter 2 is about, is when we know God, then we have to align ourselves. And we talked to the message to the older men, to the younger men, to the older women, to the younger women, and to the slaves. Today, though, what Paul is trying to tell Titus and telling the Cretan Christians is that we cannot just have the label Christian, or we cannot just say my religion is Christianity. That it can't just be a belief, but rather what we believe has to transform how we live. Some people, this is how they live their life. This is how they live their faith. And for some people, they may live their life or faith like this. You look at the reaction of the people, they're scared. This girl didn't quite get them the message. And I want us to think about, too, in our faith, are we like the first picture, where everybody's engaged, or are we like the second picture in our faith, where people become scared of what we show them? 最初の写真と、最初の絵と、この絵を見たら、自分の信仰がどういうふうに人に見せているか、で、人が それによってどういう反応があるのかを見せています。もしくは、ある人は、最初の絵 として、ある人はこの絵みたいに、怖いと言えるかもしれない、感じているかもしれない。他の動物、他の子のたちと見たら、怖がって。なので、私たちがどういうふうに生きていくか、どういうふうにその信仰を表すか、伝えるかのは、とても大事だと思います。ポロはテトスに、ただ自分自身のことだけじゃなくて、もっと広く、自分の周り、あるいは世界中を考えて、弟子として私たちはこのようにいるべき、このようにいるべき。神様が行ったことは、ただ自分のためだけじゃなくて、他の人のため。なので、私たちの救いは、ただ寄付するじゃなく、それを生き方によって証しになることを伝えています。 Paul is trying to tell to Titus and to the Christians that our faith is not just for us. Our faith is not to be lived secretly. Our faith is not to be lived only thinking about what will benefit us. He is opening us globally. He's opening us beyond ourselves and saying that as disciples, we are meant to live in the world. God has created us for that. And what Jesus has done, which you read later about what Jesus has done, because he encapsulates the gospel in this passage here, is for us to share with other people. As his disciples, we are meant to show that. We are meant to show Jesus.最初に1節と2節、また9節から11節にパウロは、説明、その生き方の教えを教えています。1節から2節まで、9節から11節、どういうふうに生きていけばいいかということを表しています。3節から7節には、それを神様の土台に、 その生き方の教え、よく私たちが良い生き方、なんか曖昧な言葉を使って、でもそれはどういうことか。パウロが伝えているのは、それを神様から離れていくのは不可能です。神様がその土台にその生き方の教えを教えてあり、 また8節中14節には、その目的を表しています。世の選挙のために神様の土台に私たちが生きていきます。それを伝えます。 Paul to Titus in verses 1 and 2 and 9 and 11, he gives instructions about living habits and lifestyle. And there are many people who like to talk about living good, and that can be done whether or not we have God. But Paul disagrees with that in verses 3 through 7. He says it has to be built on the foundation of God. The only way to have that lifestyle is built on the foundation of God and for a deeper purpose, for a deeper goal. That's what other people can also share in that with us, as seen in verse 8 through verse 4 and verse 14.
教会では最近方言説という言葉が何回も出てきています。で、この間、アシスタント僕が話して、ちょうど私たちが、教会のことをその時期にお祝いすることと、このテトセイの手紙が、とても重なっていて、私たちがわざとそういう計画はなかったけど、
その40日間 秋に入って入っていた時、最後にイエス様がモーセとエリアと話した時には、自分自身を本当に神様である、神様が約束したキリストであることを表しています。で、私たち教会がそれを十分理解し、 自分たちもそれを伝える、イエス様は誰であることを公言説でお祝いします。で、テトセイの手紙では、イエス様を表すこと、伝えることは、教会に、ように教会がそれを召されていること、その目的、その宣教を伝えています。なので、その重なっていることを 教会で気づいてほしいなと思いました。Very simply, right now in church we're going through the different church seasons. For some people that's a very unfamiliar thing. And in the season of Epiphany, the season of Epiphany, you should know the word Epiphany. Epiphany is realizing something. Something new that you're getting to see for the first time. And the season of Epiphany in the church calendar in our worship is the realization that Jesus is who he is. That Jesus is God. And that Jesus is the one that God has promised to save the world and the way that he shows that. So when the wise men come, they're foreigners and they give kingly gifts. They recognize that this Jesus is the one that is promised. When Jesus is baptized, and God himself from heaven says, "This is my son whom I love," God is revealing who Jesus is. And that's what this season is celebrating. So we are realizing after Jesus' birth that Jesus is who God says he is and who he himself says he is. And the way that that ties in with Titus and what Paul is trying to say to Titus is that the church is called to the mission of revealing Jesus to the world. So I wanted you to see that tie there. さあ、みんなの前にこのノートがありますので、今日はこの3つのポイントを気づいて変えて、またこの時だけじゃなくて、またこの1週間で考えてほしいなと思いますので、ぜひこの1番、2番、3番を書いてくだされば幸いです。まず、第1ポイント。私たちの行動、私たちの態度、また私たちの生き方、ライフスタイルによって、他の人に自分は神様のことを表しています。3節から5節を見てください。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と計画の奴隷になり、あるいは妬みの中に生活し、憎まれたものであり、互いに憎み合うものでした。しかし、私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、人の憐れみのゆえに、聖霊による人生と行進との洗いをもって私たちを救ってくださいました。なのでよく私たちがバプテスマを受けて、聖霊様を受けて、で、この日にクリスチャンになりました。格好形でそれを表現している。でも、なりましたじゃなく、今でもなっている、弟子になっている。聖霊様が私たちの中に働いていて、私たちの心の中に働いていて、で、私たちの行動、私たちの態度、私たちのライフスタイル、私たちの生き方によって神様がどういうふうに私たちを変えてくださる証となる。第一ペテロの手紙一章15節から16節を読みましょう。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖なるからあなた方も責めなければならないと書いてあるからです。 で以上にあの結構箇所がありますが、これは一つの例として使いたいと思います。So the first thing that Paul is saying is, he's saying that by our actions, by our attitude, by our lifestyle, we really tell others to whom we belong. This is that show and tell lifestyle. When people look at us, when they look at the things that we say, when they look at the things that we do, when they look at our social media, when they look at the relationships that we have, what is it that they say, what is it that they see, and what is it that they can say to whom we belong? This is what Paul is trying to tell us. Now look at verses 3 through 5 of Titus 3. At one time we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another. But when the kindness and love of God our Savior appeared, He saved us, because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. So often we talk about our baptism and our receiving of the Holy Spirit, and we say, I became a disciple, or I became a Christian on this date. And we use past tense. But it's not past tense, it's present tense. I am becoming a disciple. I was baptized, I've received the Holy Spirit, and God is making me into His disciple. We look at verse 3, it says, at one time we were. But sometimes when I read this verse, I can still see myself in this. It's not past tense, it's still present tense. But wait, Paul is saying that our actions and our attitude need to reflect to whom we belong, that we belong to God. So it's a process. It's an ongoing process. That's what I want to emphasize. And look at what is said in 1 Peter 1, 15 and 16. There are many other verses that we could use, but this is just one. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. It's a very challenging verse. A very challenging verse to me personally. The problem becomes, what does that mean? What does that look like? なので、あの問題としては、具体的にそれはどういうふうに表すのか。まあ、絶対あのこれじゃないよね。It's definitely not this. This is not the lifestyle that we want to communicate to other people. また、でもやっぱりこれでもないね。Definitely, it's also not this, either.
私たちがその弟子になることはどっちかというと、これが一番合ってるんじゃない。私たちの先生がやったように、へりくだって愛を持って弟子たちの足を洗ったときには、そういうような心、そういうような思いのが一番ふさわしく私たちが伝えられるんじゃないかと思います。
I really think that when Jesus is washing the disciples' feet in John 13, that is one of the greatest stories for showing the heart of our master, showing the heart of our teacher, the one who we say that we are the disciples of. That's the kind of heart that I want to understand. That's the kind of heart that I want to know. That's the kind of heart that I really, really want to emulate in my life. では、
神様が与えている聖霊の導きで、イエス様により良い国民または市民、ご近所さん、労働者、またはあるいは生徒か家族、それはその人、の状況によるけど、いうような良い市民、ご近所さん、家族になります。神様、聖霊様、キリストがバプテスマの時だけじゃなくて、今でも私たちの心に働いていて、こういうような人、 になることを目指しています。この席を準備したときには、学君とちょっと話して、もしかしたらもうちょっと年上の方と若い人がその国民性のことをちょっと違う思いか、それを本当に意識しているか意識してない人もいるかもしれないけど、もし私たちは神様の弟子であれば、神様は自分の国にどういうふうに祝福してほしい、自分の死身としないでどういうふうに祝福してほしい、自分の愛自分の喜びを表したいかをやっぱり私たちが考える必要だと思います。でイエスの弟子になるのはその国民市民としてまたは近所として一緒に働いている人としての関係を通してその信仰を表す、自分がイエスによって変えられたことをそのそれぞれの人が気づくように、それが私たちが目指していると思います。それは1節と2節また8節に書いてあります。あなたは彼らに注意を払って、支配者たちと権威者たちに服従し、従順で全ての良い技を進んでするはならせなさい。また誰をもうそ知らず争わず柔和で全ての人に優しい態度を示すものとならせなさい。また8節、これは信頼できる言葉ですから、私はあなたがこれらのことについて確信を持って話すように願っています。が神を信じている人々が良い技に励むことを心がけるようになるためです。これらのことは良いことであって人々に有益なことです。ローマ人への手紙もその13章、今は読まないんだけど、その後でローマ人の13章を読んでくれれば、その13章に、その権威に従う、義務を果たす、互いに愛し合う、または悪を捨てて良い行いをすることをパウロがまた別の教会ローマにある教会に書いてありますので、ぜひその13章も後で自分の時間で読んでください。The second thing is be a good citizen, be a good neighbor, be a good co-worker, or student or family member, whatever your situation is, for Christ, by the Spirit whom God gives. So God gives us the Spirit, we carry the name of Christ, and through that we're called to be different people in our nation, in our city, in our neighborhood, and in our school or our workplace or in our family. I have a challenge with this. Knowing the North American history that we share, whether it's Canada or America, as far as where the place of religion falls in with the government. Okay, and I know that's kind of a touchy subject. I'm not going there today. But what I am trying to communicate is, as disciples of Jesus, how are we living as citizens of those nations, that nation? Or even while you're in a different nation, how are you living to bless this nation with the blessings that God wants to give? You can see it in verses 1 and 2 and verse 8. Remind the people to be subject to rulers and authorities. Following authorities is not something that we really find popular. We like to emphasize freedom. Okay? But remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good, to slander no one, to be peaceable and considerate, and to show true humility toward all men. And jump down to verse 8. This is a trustworthy saying, and I want you to stress these things, so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone. If you look at Romans 13, we're not going to read it, but I'd like you to write down Romans 13. Romans 13, Paul touches to the people about these kinds of things, to be submissive to authority. Again, he emphasizes that. To be responsible, for example, paying taxes. To love one another. To put aside evil and instead to do good. So Paul is not just saying this to one church. He's repeating the same thing, which makes me think there's something that he is trying to say to all of the different churches. And it also makes me think that all the churches haven't got something that he keeps trying to say over and over and over again to them. So maybe there's something that we have not yet gotten in our faith as well. One of the best ways that I can remember, that I can link this to, is when I first came to Japan, I didn't know the garbage system, okay? And to me, it was very annoying because it seemed like this huge maze of all kinds of rules that I could not make sense of. And so when we first moved to Sendai, we just threw everything in the garbage bags and decided, well, we'll figure it out later and do it. But we didn't throw out our garbage because we didn't know how to do the garbage system. We moved there in July, the beginning of July, and we let garbage sit there for almost 2 months. So you can imagine what July is like in Japan and having 2 months worth of garbage. And then somebody explained to us what to do, and then we opened up the bags and we separated everything and then did it. I so badly wanted to just throw it all and forget about it. But then somebody said this to me, you communicate your faith by the way you throw away your garbage. Because everybody else around you is going to see what you do and if you follow the garbage throwing away rules or not. And in Japan, throwing away the garbage is an important responsibility for caring for our environment. Communicate in a very small way that you value the environment. And God created that. So are you going to value that? And I've never forgotten, the way that I get rid of my trash is a simple way that I show my faith to the people around me. I still struggle with this. But every time I want to break the rule, I remember the way I throw away my trash shares my faith with the people around me.
日本ではそのゴミの出し方はとても細かく、水戸市よりも仙台市のゴミの出し方はものすごく細かくて、めんどくせえと思ったんだけど、最初に日本に行った時は、7月初め頃に行って、その出し方が分からなかったから、まあ、とりあえず全部袋、そのゴミ袋に入れて、で後で分かったらじゃあ分けてやりましょう。で結局2ヶ月ぐらいはそのゴミが集まってて、なのでその夏の時に2ヶ月ぐらいのゴミがそのままに置いてて、その後にその出し方が分かってきて、袋を全部開けてまた分けた。すごい印象深い。忘れられない。で、ただ まあ、それはしょうがなくて今回は出して今度からという思いもあったんだけど、ある時ある人が僕にこう言ったわけです。ゴミの出し方は自分の信仰を表すことです。近所の方に自分の信仰を伝えてるよ。で、日本ではその環境を大事にして、なのでそのゴミの出し方はあるんですよ。で、神様はこの自然、この環境を作ってくださいましたので、私たちがそれを大事にしなくちゃいけない。で、イエスの弟子こそそれを伝えるべき、それを守るべきということを思い出して、今でも面倒くさいと思ってもその言葉が頭にどこかに出てくるから、そのゴミの出し方は、その一つの例だけど、やっぱりいろんな方法で私たちがその信仰を表すんじゃないかと思います。で、3番目、何よりも、もしかしたらこれが一番大変かもしれない、何よりも神様を優先し教会の位置を守ります。まあ、もうだいたい12年間日本に住んでいて、その12年間でよく聞いたのは、まあ、日本は神様が知らない、クリスチャンの国じゃない、なので、まあ、それはしょうがない、でそれを理由として自分の行動とか自分の考え方とかはそれを理由として使ってるけど、でもその国が神様のことを知るか知らなくても、神様がその国を愛してる、その国を作られて神様を優先するは、まだまだ他の人がそれを理解するか理解しなくても、私たちが弟子だったら神様を優先しなければならないと思いますし、教会の位置、神様の家族を守る、やっぱりその教会はぐちゃぐちゃだったら、じゃあクリスチャンになるのはどういう意味だろうと思いますので、その教会の位置を守って愛して神様を優先する行動をとしても、それを表さなきゃいけない。2つの例を言います。私たちが水戸に来た時には、私たちの親、家を借りてるその親さんから、私たちは教会で働くことを言った時には、その親さんは別にクリスチャンになることに関するは全然いいんだけど、他の近所さんに迷惑をかけないように伝道活動とかは遠慮してください、でそれをサインしなければならない、そうしないとその家を借りるのは不可能になった、どうしよう、宣教師だけどな親さんがどういう思いがあったのかを十分理解し、でも神様のことも優先するべきことも分かってきて、それは簡単なことではないんですよ。だけど、今年の年賀状、その隣のおじさんと奥さんからの、年賀状を書いて、皆さんの東北での活動、またカンボジアでの活動を見て、キリスト教その信者さんは本当に素晴らしいものだと思います。その年賀状に書いてありました。神様は絶対その方法、その道を開くと思います。なのでやっぱり神様を優先し、神様は絶対にその道を開くんだろうと思います。もう一つは、一人の友達が、ずっと、 仕事の、理由で礼拝に来れなかった、また家族とかの事情でそれ来れなかったという友達がいて、でその人はいや神様を優先し、それを家族に伝えて、やっぱり神様を礼拝する、神様がその礼拝の中に自分の心を変えてくださる、でまたもっと良い家族になる、また良い仕事場の人になるためにはやっぱりその日曜日を守りたい、家族にも仕事場でも伝えた。日本ではそれはとても言いづらいことだと思います。でもその友達がやってみて、1年後2年後、どれほど神様がそれを祝福してくれたことを今証が伝えられますと言いましたから、皆さんもこの教会の皆さんも神様を優先し、教会の道を守ることを決心して一緒に歩んでいきたいと思います。で4節から7節、また9節から11節を読んだらその答えを見えます。4節から7節はつまり福音を一度で伝えています。イエス様が十字架につけられて亡くなって復活して、それによって私たちの罪が許されて、バプテスを受けて聖霊様を受ける、そのことを表しています。その教会の道、教会の道だけじゃなくて、仕事場、家族の道することも9節と11節は役に立つんだろうと。それ以外、マタイの22章、37節から39節、このスクリーンの方を見てみてください。そこでイエスは彼に言われた、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。は、イエスの弟子としての私たちの道だったと思います。一つは、ヨハネの17章21節。イエス様がこういうふうに私たちのために祈っています。私は神様にお願いします。それは父よ、父は神様というですね。あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らがみんな一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを両が信じるためなのです。またその選挙、両が信じるためということを表しています。 This one is the one that I think is probably the most difficult way through, which is make God your first priority and protect the unity of the churchIt is really, really, really hard for us to make God our priority, especially in a situation where other people don't value God as the priority. And I would say that that's not just here. In North America, God is not the priority for people either. I really think we have to commit to this. As disciples of Jesus, we have to commit to making God our priority and to protecting the unity of His church, protecting the unity of His people, His family, His children. If they cannot see that in us, then they have no reason to want that. And Jesus says this to the young man, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. I believe that this is the foundation of who we are. So Jesus prays this in John 17. My prayer is that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. The application of that is really difficult. Okay, I grew up in a family where no matter what, unless you're on your deathbed, you never miss worship. Okay? If you miss worship, it shows that you are not a good Christian. Okay? That was the message that I received. I don't think, though, that that's necessarily what my parents were trying to teach me. I think what they were trying to teach me was, make God the first priority of your life. And the way that you communicate that to people, sometimes they won't understand that. Sometimes they will struggle with that. Sometimes you will struggle with that. So I'm not just talking about your Sunday attendance here, okay? But I'm just using it as an example from my life, something that I struggled with. But when I make the decision to honor that time as a way to honor God and to honor God's people, I believe that God has blessed that, and he has taught me things and has moved my heart in a different way. So if you look at verses 4 through 7, and also verses 9 through 11, you can see that. But also look at these verses from Matthew 22 and John 17. I used to work in a church, and I have been in other churches where that oneness, and that oneness in purpose and in valuing God first, was not there. And I also heard people in the community and their thoughts about us as a group. And that hurt me because that was my family. But what we do, again, what Paul is saying, what we do communicates who we are and who we belong. 最後に、この14節、パウロがこの手紙を、全部まとめて、こういうふうにテトスとその教会に伝えています。私たち一度もなくてならないもののために正しい仕事に励むように教えなければなりません。は身を結ばないものにならないためです。私たちは弟子として生きていくのは、まず神様の愛をいただいて、でもただいただくだけじゃなくて分かち合う、でそれで身を結ぶ、身を結ぶのは他の人もイエスの弟子になること、私を通してじゃなくてその人と神様がつながれる、自分の罪を告白し許しをもらって恵みによって新しい人生が与えてくださること。 Paul summarizes his whole letter in this way, in Titus 3:14. Our people must learn to devote themselves to doing what is good, in order that they may provide for daily necessities and not live unproductive lives. There's lots of different ways that you can understand this, you can read this. I actually think that the Japanese does a better job of explaining the real text rather than this English translation, but I couldn't find a better English translation. This unproductive lives should not be read as staying busy. Unproductive lives should mean the fruit that we are bearing in our lives. For people coming to know Jesus and experiencing that salvation in him. First we receive love, then we share it. Then those people connect with Jesus and they also receive it and they come to share it as well. That's our goal. 最後にあのこの後ろあこの下の部分で、アツさんがあの2週間3週間前に、紹介してもらった Act という言葉を、今日の箇所もう一回繰り返して考えてその ACT のことをちょっと考えて ACT をあのつけてくれれば幸いです。でそれ以上にこの質問を書いてこの1週間に、考えてほしい。私はどんな生き方どんな行いを通して神様を他の人に伝えていますか。現在どういうふうにそれを伝えていますか。
On the bottom of your sheet there you can see the act that Atsushi introduced a few weeks ago. I really want to ask you this, what can I apply to my life and faith? What do I need to change in my life and faith? And what do I need to teach others in my life for whom I care deeply? Again, at today's passage from Titus 3, and think about what is your A, what is your C, what is your T. But also I want to leave with this question, so if you would write this down, I'd appreciate it. And think about it this week. What am I telling to others about Jesus by what I am showing? Yeah. What am I telling others about Jesus by what I am showing them? Remember, Atsushi said from chapter 1, we're not showing them us, we're pointing them to Jesus. What am I telling others about, not about me, but what am I telling others about Jesus by what I'm showing them? その2週間前に淳さんが言ったように、私がその生き方を通して自分を伝えてるんじゃなくて、イエス様をどういうふうに伝えられてる。イエス様について何を伝えていますか。最後に、ヨハネの福音書15章1節から17節を通して、お祈りして終わりと思います。ぜひ今週もこのヨハネの福音書15章1節から17節を1日で繰り返して毎日、読んで、でその言葉を通してその言葉を使ってお祈りすることもおすすめします。So I'm going to close with a prayer from John 15:1-17. And I also want to encourage you every day this week to read this passage of Scripture and use the words from it in your prayer. Let's pray. あなた様が私にとどまりなさいと、もうあなた方の中にとどまります。だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっているなければ実を、私たちがあなた様の中にとどまることが、御言葉を通して私たちが生きていく聖霊様の導きによって人があなたを表しているようにじゃなく、あなた自身が真理を持って御言葉を通して表しているように、私たちがあなた様の中にいるように、あなた方が僕の実を結び私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。私たちが今週この2014年教会を通して、また一人一人として実を結ぶことができますように、私たちを使いください。そしたら他の人に伝える、他の人に見せる恐怖があると思います。あなた様がその恐怖を持って良い方法、良い言葉を通して私たちに
資料が大変で、愛によってそれを伝えて見せることができますように、私たちを書いて使ってください。私が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。あなた様が言ったように、どうか私たちがこの集まりの中でいただいて、それによって私たちの心が変えてくださることを信じて、期待して、自分の心をあなた様に開いてくることができますように、また互いに兄弟姉妹を愛し合う、他人を愛することがそのような弟子になるように、どうか一人一人を助けて強めて。 You said, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. So God, my prayer is that you will teach us what it means to remain in you, to remain in your word and by your spirit. That we would do that so that you would bear fruit in our lives and in the lives of other people. You also said, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. God, we realize that we show that we are disciples, bring fruit and by remaining in you and your words. I pray for this church and I pray for each person here that you would bless with an expectation and an excitement and an openness of heart to be changed by you, to be transformed by you, by your love, by your word. I pray that you would use us to fruit in our lives and in the lives of people around us here in Japan. So said Jesus, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. And this is another. God, teach us what it means to remain in your love. And teach us what it means how to love each other. This is our prayer in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus.